僕は台所へは顔も出さず、すぐと母の寝所へ来た。行灯の火も薄暗く、母はひったり枕について伏せっている。お母さん、どうかしましたか？ああ、マサオ、よく早く帰ってくれた。今、私も起きるから、お前ご飯前ならご飯を済ましてしまえ。僕は何のことかしきりに気になるけれど、母がそういうままに早々に飯を済まして、再び母のところへ来る。母は帯を結うて布団の上に起きていた。僕が前に座ってもただ無言でいる。見ると母は雨のような涙を落としてうつむいている。お母さん、まあどうしたんでしょう。僕の言葉に励まされて、母はようやく涙を拭き、マサオ、堪忍してくれ。民子は死んでしまった。私が殺したようなものだ。それはいつです？どうして民さんは死んだんです？僕が夢中になって問い返すと、母はむさび返って顔を押さえている。始終を聞いたら、定めしひどい親だと思うだろうが、こらえてくれ、マサオ。お前に一言の話もせず、立って嫌だという民子を無理に勧めて嫁にやったのが、こういうことになってしまった。たとえ女の方が年上であろうとも、本人同士が独身であらば、何を親だからとて余計な口出しをせなくもよいのに、この母が年甲斐もなく親だてらにいらぬお世話を焼いて、取り返しのつかぬことをしてしまった。民子は私が手をかけて殺したのも同じ。どうぞ堪忍してくれ、マサオ。私は民子の後を追って行きたい。母はもう、おいおいおいおい声を立てて泣いている。民子の死ということだけは分かったけれど、何が何やらさらに分からぬ。僕とて民子の死と聞いて、失神するほどの思いであれど、今目の前で母の嘆きの一通りならぬのを見ては、泣くにも泣かれず、僕がおろおろしているところへ兄夫婦が出てきた。お母さん、まあそう泣いたって仕方がない。と言えば母は、構わずに泣かしておくれ泣かしておくれと言うのである。どうしようもない。その間で兄嫁がわずかに話すところを聞けば、市川のそれがしという家で、さっきの男の気性も知れているに、財産も戸村の家に倍以上であり、それで向こうから民子をたっての所望、仲人というのも戸村が世話になる人である。ですやりたい、です言ってくれということになった。民子はどうでも嫌だという。民子の嫌だという心はよく分かっているけれど、正雄さんの方は年も違い、先の長いことだから、どうでもそれがしの家やりたいとは、戸村の人たちはもちろん親類までの希望であった。それでいよいよ斎藤のおっかさんに意見をしてもらうということに相談が決まり、それでうちのお母さんが民子に幾度意見をしても泣いてばかり承知しないから、とどのつまり、お前がそう強情を張るのも正雄のところへ来たい考えからだろうけれど、それはこの母が不祥事でならないよ。お前はそれでも今度の縁談が不承知か？こんなふうに言われたから、民子はすっかり自分を諦めたらしく、とうとう皆さんの良いようにと言って承知をした。それからは何もかも人の言うなりになって、下月半ばに祝儀をしたけれど、民子の心持ちが本当の承知でないから、向こうでもいくらか嫌気になり、民子は身持ちになったが、むつきで降りてしまった。後の日立ちが非常に悪く、ついに6月19日に息を引き取った。病中僕に知らせようとの話もあったが、今更正雄に知らせる顔もないというわけから知らせなかった。家のお母さんは民子がまだ口をきく時から市川へ行っておって、民子が行けなくなると、もう泣いて泣いて泣き抜いた。一口まずに、民子は私が殺したようなものだとばかり言っていて、 市川へおいたではどうなるか知らぬというわけから、昨日車で家を送られてきたのだ。話さえすれば泣く、泣けば私が悪かった悪かったと言っている。誰にもしようがないから、正雄さんのところへ電報を打った。民子もかわいそうだし、お母さんもかわいそうだし、とんだことになってしまった。正雄さん、どうしたらよいでしょう。兄嫁の話で大方は分かったけれど、僕もどうしてよいやら、ほとんど途方に暮れた。母はもう半期違いだ。何しろここでは母の心を鎮めるのが第一とは思ったけれど、慰めようがない。僕だっていっそ気違いになってしまったらと思ったくらいだから、母を慰めるほどの気力はない。そうこうしているうちに、ようやく母も少し落ち着いてきて、また話し出した。正雄や、聞いてくれ。私はもう自分の悪党に呆れてしまった。何だってあんなひどいことを民子に言ったけかしら。今更何歩悔いても仕方がないけど、私は正雄、民子にこう言ったんだ。正雄と夫婦にすることはこの母が不承知だから、お前は外へ嫁に行け。なるほど、民子は私にそう言われてみれば、自分の身を諦めるほかはないわけだ。どうしてあんなむごたらしいことを言ったのだろう。ああ、かわいそうなことをしてしまった。まったく私が悪党を言うたために民子は死んだ。お前はね、明日は夜が明けたらすぐに行ってよく民子の母に参ってくれ。それでお母さんが悪かったことをよく詫びてくれ。ねえ、正雄。僕もようやく泣くことができた。たとえどういう都合があったにせよ、いよいよ見込みがなくなった時には会わせてくれてもよかったろうに。死んでから知らせるとは随分ひどいわけだ。民さんだって僕には会いたかったろう。嫁に行ってしまっては申し訳がなく思ったろうけれど、それでもいよいよの間際になっては僕に会いたかったに違いない。実に情けないことだ。考えてみれば僕もあんまり子供であった。その後市川を3回も通りながら訪ねなかったわ。今更残念でならぬ。僕は民子が嫁に行こうが行くまいが、ただ民子に会いさえせばよいのだ。今一目会いたかった。次から次と果てしなく思いはあふれてくる。しかし母にそういうことを言えば、今度は僕が母を殺すようなことになるかもしれない。僕はきっと心を取り直した。お母さん、本当に民子はかわいそうでありました。しかし取って帰らぬことをいくら悔やんでも仕方がないですから、後のことを念頃にしてやるほかはない。お母さんはただただご自分の悪いようにばかり取っているけれど、お母さんとてこれはただ民子のため、正雄のためと一筋に思ってくれたことですから、よしそれが思うようにならなかったとて、民子や私らが何とてお母さんを恨みましょう。お母さんの心はどこまでも情け心でしたものを、民子も決して恨んではいやしまい。何もかもこうなる運命であったのでしょう。私はもう諦めました。どうぞこの上お母さんも諦めてください。明日の朝、夜が明けたらすぐ市川へ参ります。母はなお言葉を継いで、なるほど、何もかもこうなる運命かもしらねど、今度という今度、私はよくよく後悔しました。俗に親バカということがあるが、その親バカがとんでもない悪いことをした。親がいつまでもものの分かったつもりでいるが、大変な間違いであった。自分は阿弥陀様におすがり申して救っていただくほかに助かる道はない。正雄や、お前は体を大事にしてくれ。思えば民子は長年の間にもついぞ私に逆らったことはなかった。おとなしい子であっただけ、自分のしたことが悔いられてならない。どうしてもかわいそうでたまらない。民子が今あの時のこともお前に話して聞かせたいけれど、私にはとてもそれができない。などとまた声を曇らしてきた。